おはようございます。私は青鳥の湯本部講師の小林敏郎です。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。本日は青鳥の湯創始者谷口正治先生の著書審判幸福を招く365章をテキストとして素晴らしい感謝の日々というテーマでお話をさせていただきます。最初にテキストの104ページを朗読します。すべての人と物とこととに感謝せよ。もしあなたを訪ねてくる人に、そしてあなたの周囲に現れてくる出来事にあなたが不快を感じるならば、それはあなた個人の好き嫌いが関係して起こる感情でありまして、自然があなたに捧げようとしている最善の贈り物を拒むことになるかもしれないのです。すべて幸福になるためには、そのような個人感情を取り去らなければならないのです。すべてあなたを訪れる人と物とこととに感謝し、礼拝し、できるだけそれらの人と物とこととを丁寧に取り扱うようにしなければならないのです。もしあなたが誰かを憎む心や嫌う心がありましたならば、それは結局あなたに返ってきてあなたを傷つけることになるでしょう。事故より走ったものは事故に帰ることになっているからです。朗読を終わります。ここには私たちが嬉しくありがたい気持ちで過ごすための心の持ち方について説かれています。青鳥の湯では私たちの身の回りの出来事は自分の心の反映であり、自分の姿を映す鏡であると考えます。まず人生万般にわたって感謝の心を持って臨むことが第一であるとお伝えしています。続いてテキストの161ページから162ページを朗読します。神の方向を開く鍵、我は今神と一体感を完全に得たのである。神は無限の供給であるから、我は神と一体感を得ることによって無限の神の方向から供給を受ける鍵を握ったのである。この自覚の鍵さえあれば、必要に応じて必要なるものを自分は得ることができるのである。この神との一体感の鍵によって第一の宝庫の扉は開かれ、感謝の心という鍵によって宝庫の第二の扉は開かれるのである。感謝なくして宝庫の扉を開くときは、第一の扉だけが開かれて無限の宝を包蔵する中の扉を開くことはできないのである。神の宝庫には霊の宝が充満している。物質の宝を得ようと思う必要はないのである。神は霊であるから、その宝庫にも霊のみがある。しかし物質は霊の影であるから、霊の宝を得た時には自然に物質も豊かに影を映すから、別に物質そのものを求めるには及ばない。朗読を終わります。青鳥の湯では人間は本質的に素晴らしい存在であると考え、人間は神の子であると表現します。だから私たち一人一人は素晴らしい天分を授かった神の子として、無限の宝庫が与えられているのです。その宝庫には無限の部屋があって、そのいずれにも異なる宝物が入っていて、どれを自分のものとして受けるかということは自分自身の選択に委ねられています。しかしその宝庫を開くかは自己の選択に委ねられていると言っても、宝庫を開く鍵がなければ開けることはできません。その鍵は私たちはすでに持っているのです。その宝庫を開く鍵は何かと言いますと、言葉の力であります。私たちは鍵穴に鍵を差し込みます。しかしその鍵の回し方が逆であれば、その宝庫の扉は開きません。その宝庫は明るい心、感謝する心を持って明るい方向に回さなければ回りません。不平や不満、不足の心を持って回しても鍵は開きません。私たちは何らかの能力を持っているならば、それを思い出して感動を持って感謝の心を起こしましょう。そんなものはないと思われる方がいたら、毎日の食事や寝る布団でも何でも与えられているものに深く感謝の念を起こすことから始めましょう。 ここで日本の最北の地、北海道稚内市に住み、宗谷岬で昆布漁に従事する常川末子さんの感謝についての体験談を紹介させていただきます。末子さんは旭川市生まれ、10人兄弟の9番目として育ち、24歳の時お父さんの知り合いの紹介でお見合い結婚し、ご主人の家がある稚内に移りました。家業は昆布漁で、漁期の7月から9月にかけては家族総出で昆布を干す作業に追われます。手伝いは何にもしなくていいからと言われ、その言葉を疑うことなくお嫁に来た末子さんでしたが、結婚するや否や当然のように昆布干しに駆り出される羽目になりました。騙されたと気づいた時は後の祭り、それから毎年昆布干しの作業に携わるようになりました。昆布漁期間中は雨で漁が中止にならない限り休みはありません。朝の2時、3時から始まる作業は体を酷使する重労働で、たちまち嫌になりましたが、負けず嫌いの末子さんは弱音を吐かずに昆布を干し続けました。しかし心の中ではやり場のない不平不満でいっぱいでした。なんで私がこんなことをしなければならないの、やりたくない、やりたくない、ずっとそう思いながらする昆布干しは体にきつく単調な仕事でした。3人の子供を授かり、家事と育児に追われる慌ただしい日々の中で、ふと体調に違和感を覚えたのは45歳の時でした。最初は虹のような光が視界を覆う、経験したことのないようなめまいでした。心身ともに疲れたせいだろうとあまり気にせず放っておくと、次第に物が飲み込みづらくなってきました。ある日口にしたお茶が飲み込めず、鼻から全部出ました。飲み込みづらい症状から末子さんは喉頭がんかと思いましたが、病院の検査結果は異常なし、1年ほど様子を見ましたが、症状は徐々に悪化し声も出づらくなってきました。不安に駆られた末子さんは今度は違う病院に駆け込みました。その病院で脳外科を紹介され、検査を受けたところ、医師から信じられない言葉を聞かされました。難病かもしれないと言われました。そして札幌の国立病院で再度精密検査を受けた末子さんに、重症筋無力症という診断が告げられました。それは厚生労働省指定の原因不明の難病でした。人一倍健康だった末子さんは、今までかかった病気といえば風邪くらい、私はどんなに無理をしても絶対に病気にはならないんだとずっと思っていました。医師から病気の説明をされても自分のこととは思えず、頭の中でなんで、嘘でしょと現実を否定し続けました。重症筋無力症とは神経と筋肉の病気で、筋肉の髄液筋が弱まり、一箇所の筋肉を繰り返し使うと急速に筋力が落ちて動かなくなるといった症状に見舞われます。不思議なめまいも飲み込みが悪くなり、話しづらくなったのもみんな筋肉の疲労から来たものでした。医師からは手術を勧められましたが、採血さえ嫌な末子さんにとって手術など考えられません。医師から難病といっても気をつけていれば死には至らないと聞いた末子さんは手術を拒否しました。しかし薬で治療することにしたものの、症状はあまり良くはなりませんでした。食事量も減り、だいぶ痩せました。話す方も会話の最中で徐々に舌が回らなくなり、最後は言葉になりませんでした。そんな状態の中、風邪をひき呼吸困難に陥りました。筋力が落ちて自力で出せなくなった痰が喉に詰まり、呼吸ができない苦しさで何度も夜中に救急外来に駆け込んで、詰まった痰を吸引してもらわなければならず、手術を受けることを決意しました。平成14年9月、昆布漁が終わるのを待って入院した末子さんは、一月の検査期間を経て手術を受けることになりました。怖がりで出産以外の入院経験が初めてで、不安に怯える日々でした。そんな末子さんを救ってくれたのは、 青鳥の家で発行する月刊誌の白鳩氏でした。千葉のお姉さんが年に数度自分で作った野菜を送ってくれ、野菜が詰まった段ボール箱には白鳩という冊子が数冊いつも入っていました。どうせ通販か何かのカタログだろうと、末子さんは今まで手に取ったことすらありませんでしたが、入院中は暇だからと病院に持ってきていました。ところが、何気なくページをめくった末子さんの目に飛び込んできたのは、商品の写真ではなく、巻頭にあった短い文章でした。人間は神の子であって病気は本来ない。両親に感謝しなさい。という内容に驚いた末子さんは、読み進むうちに心から湧き出るような感動に包まれました。一冊を読み終わると、持ってきていた全部の白鳩を片っ端から読みました。手術への不安で沈み込んでいた気持ちは、嬉しく楽しい気持ちに変わっていき、手術をする頃には、青鳥の家の説く人間、神の子、病なしの真理が頭の中にしっかりと入っていました。恐怖心が一切なくなった末子さんは安心して手術を受けました。手術の翌年、手伝いに来たお姉さんに連れられて、稚内市で行われていたお母さんたちが子育てを通じて勉強する青鳥の家の母親教室に参加しました。その場で家族全員を正指名会に入れ、それからは青鳥の家の本を読み、真理の理解を深めていきました。正指名会とは、青鳥の家の人類光明化運動、国際平和振興運動を担う会員制の献金制度のことです。末子さんは青鳥の家の本を読むようになり、今までの自分がいかに感謝の足りない生活を送っていたかを痛感しました。自分が生きているのではなく、みんなに生かされていることに気づき、他を批判ばかりして責任を押し付けていた、今までの自己中心的な自分を見直すことができ、一切の人に、物に、ことに感謝できるようになったのです。手術は無事成功しましたが、すぐに良くならず、術後は体力が落ち、歩くこともままならない状態が1年ほど続きました。これではいけないと思った末子さんは、近所を歩く自主リハビリをすることにしました。本来の自分は健康で完全であるという意味の実相円満完全の言葉を唱えながら、ひたすら歩く練習の日々。最初は数メートル歩くのが精一杯でしたが、自分の無限力を信じ、辛抱強く繰り返した結果、歩ける距離は徐々に伸び、冬を越える頃には随分歩けるようになりました。手術から二度目の夏を迎える頃には、体力もだいぶ回復し、病気で家族に迷惑をかけた分の恩返しをするつもりで、昆布干しの作業に励みました。昆布を取ってきてくれるシュートさん、一緒に働くシュートメさんやご主人、そして自分が元気に働けること、それらすべてに感謝しながら、働くと全く疲れなくなりました。このように末子さんの心境が一変すると、今まで嫌で辛かった昆布干しの仕事が、仕事内容に変化はないのに、本当にありがたく感じられ、楽しく取り組めるようになったのでした。人は時に苦しい、辛いことに遭遇することがあると思います。しかし、様々な人や物に出会い、何が足りなかったのかに気づくということが、その後の生き方に大きな変化をもたらしてくれます。末子さんにとっては、お姉さんが何も言わずに末子さんに勧め続けてくれた青鳥の家の月刊誌、白鳩氏に書かれた感謝の心の大切さの言葉でした。そしてその恩返しのためにも、一人でも多くの人に青鳥の家を知ってもらいたい、それが元気になった末子さんの願いであり、日々を励んでいます。私は現在青鳥の家の旭川教区において、ただいまご紹介した末子さんのように、青鳥の家の見教えに触れ、感謝の心を絶えず起こして過ごすことで、家庭や仕事において明るい幸福な日々を過ごされている、素晴らしい皆さんと共に、活動をさせていただいていることに感謝しています。 最後に、今日のテキスト、審判幸福を招く365章の154ページから155ページを朗読させていただきます。現象界が不調和な時ほど調和を思え、現象界は心の世界に蓄積されたる想念の結果であるから、現象界に面白くないことがたとえ現れようとも、現象を見て心を動揺さすことはいらないのである。現象は結果であるから、この世界を良くしようと思うならば、原因の世界たる想念の方へ心を振り返らなければならないのである。結果たる不完全な現象に心を振り向けて心配すればするほど、その不調和の原因を倍化するに過ぎないのである。あなたは今後決してそのようなことをして、不調和に対して力を貸してやるようなことをしてはならず、現象に不調和が起これば起こるほど、心の世界に調和を描き、愛を描き、完全円満な世界を描いて、心の天秤を調和の方へ推化するようにしなければならぬ。やがて天秤が位置を変えるように、調和が現象世界にも現れてくるであろう。朗読を終わります。どうぞ皆さん、父母に感謝し、生まれてきたことを喜び、周囲のすべてのものに感謝し、自分の中にある素晴らしさ、神の子を信じて、明るく人生を生きていきましょう。興味を持たれた方は、本日紹介しましたテキスト、審判幸福を招く365章をお読みくだされば幸いです。今日一日が皆様にとって素晴らしい日でありますようお祈りいたします。時間が参りましたので、本日の放送を終わらせていただきます。